バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。本日お送りしますのは、
ヒベでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ね、お体にぜひぜひお気をつけていただければというふうに思うわけでございますが、ね、なかなか暑くなってきてビールが欲しくなってくるような時期でございますが、くれぐれもですね、水分は一緒に取っていただくようにお願いいたします。今回はゲスト2人をお呼びしてですね、バレラジビール部役員会議と題しまして、特別編としてお送りさせていただきます。あんまりですね、内容の方はちょっと触れずに、まずは本編の方行ってみましょう。第1回バレラジビール部役員会議
よ
ーい。イエイ。
バレラジが始まって早2年ですね。ただこの間ですね、一回も、バレラジビール部という存在をですね、取り上げたことが ありませんでした。今回はそのバレラジビール部を取り上げる企画というふうにさせていただきます。まずはバレラジビール部役員会議を始めるにあたり、皆様、ご準備はよろしいですか？
いいですよ。
いいですか？
オッケー。
僕今からビール注ぎます。ちょっと待ってください。はいはいはい、
グラスに注がないとダメですよね。
あ、グラスに注いでください、これね。
うわー、いい音。
よいしょ。はい、では、皆様、いいですか？
こぼれる、こぼれる、こぼれる。
こぼらないで、はい、大丈夫ですか？
はいはい、大丈夫です。
はい、では行きます。乾杯。
乾杯。
ああ、うまいですね。
美味しいね。
ということで、こんな、感じで喋ってまいりましたわけなんですが、今回お呼びしてる、はい、ゲストお二人いらっしゃいます。おのおのですね、好きなビールドを添えてですね、自己紹介のほどお願いします。まずは会長からお願いします。
はい、バレラジビール部会長のあやほです。好きなビールは、サガイブスコのムロカビールです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。早速ちょっとよくわかんないことを言ってますね。ムロカビールって何ですか？
全然わかんない。
ムロカって、ろ過してないのムロカですか？
そうそうそう、ろ過してない、濁ったビールです、ね、はいはい。
日本語やったんや。
そうそう、日本語かどうかもわからなかった今。
そっちか。ムロカビール。
もうね、会長は今ね、日本にいないんでね、日本語喋ってるかどうか結構怪しいところがあるんで。
いやいやいやいや。
まあまあ。次、部長、お願いします。
はい、バレルラジビール部部長でございます。好きなビールは、ギネスですね。
ギネスですね。
ギネスビール。ギネスですね。はい、で一番はギネスですが、今日、今ですね、収録中飲んでるのは、僕ビール、君ビール。
お、
あ、いいですね。
黄色のカエルのやつね。
はいはいはい、
はい。はい、ね。これ、今飲んでます。
なんかね、部長、最近それ結構好きで飲んでますよね。
これも気に入って今飲んでますね。
気に入ってるですね。さすがですよ、
はい。はい、ありがとうございます。
で、私、バレラジビール、コモン。やらせてもらってます。キベでございますね。好きなビールはね、ミノービールですね。今、ズームで今収録してるんですが、背景はギネスになってます。
ありがとうございます。
ギネスもね、全然実は入れ方によってね、結構味が違ったりとかして、すごくですね、そのビールを入れてのですね、特徴がよくわかるようなビールでね、面白いんですね、結構ね。とまあ、そんなことでですね、今回、会長と、部長と顧問の三役が集まってですね、バレラジビール部というので、ね、役員会議をするわけでございます。
いや、緊張するわ。
緊張まあ、僕そもそも疑問なんですけど、会長と顧問と部長ってどれが一番偉いんかよくわかんないです。
確かに。
会長でしょう、そら。僕なんでペーペー中のペーペーですから。もうビール買ってこいって言われたら、はい言ってるもん。買いに来ました
。部長やのに。うん、
もちろんです。喜んで。
そうそう、忘れてました。部長はね、アジア幸せ特急っていう別のポッドキャストをやられていて、まあ、そちらでもですね、ビール好きが爆発しておりますね。
いえいえ、もうね、ありがとうございます。
いえいえ、もちろんね。で、なんですけど、まずですね、バレラジビール部って何ですかっていうのをまず説明しないといけないですよ。
うんうん。
そうそうそう。で、これはですね、このラジオバレラペラの世界のビールというコーナーがございまして。
知ってる知ってる。
知ってます？
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 はい、聞いてる聞いてる。
はい、聞いてます？
なんか何か知らんけど。
そうそうそう。
あ、それそれそれ、それ聞いた聞いた。
違いのってやつですね。
あ、それそれそれそれ。そうそう
このコーナーを発端にですね、リスナー同士でツイッターに今宵のビールの写真を撮って、ハッシュタグ、バレラジビール、バレはひらがな、ラジはカタカナですね。バレラジビール部とつけてつぶやくことで、リスナー同士交流するというですね、いわばオンライン飲み会の走りといっても過言ではない活動なのであります。
そうか。
気づきました？うん、気づいてましたか？これオンライン飲み会なんですよ、これ。
すごい。
そうなんですよ。
なるほどね。
そうそう。時代を先取りしすぎてね、誰もついてきてなかったですね。そうなんです。で、部員はバレラジ聞いてる人が全員。この全員ですね。写真をつけて、ハッシュタグつけて、ほんでつぶやくだけ。これ簡単なんですね。これでみんなバレラジビールの部員になれると。うんうん、誰でも彼でもですね、ハッシュタグと、写真を取り付けることでですね、取り付けてツイッターでつぶやくだけでですね、バレラジビール部になれるということなんですね。で、ハッシュタグつけた、ツイートにはですね、僕は、勢いよく食いつきに行きますので。
うん、私も見てます。
そうそうそうそう。そうそうそう。あ、キベが来たなと思ってね、餌をこうぶら下げてもらえればね、とてもとても、一つ楽しみなのかなというふうに思ってます。
だからツイッターとかでさ、全然知らん人でも、
はいはいはい、
バレラジビール部って、ハッシュタグつけてたら、
はいはいはい、
なんか見てしまったり、
はいはいはい、
いいね押してしまったりするわ。
あ、
うんうん、
ありがとうございます。もう、素晴らしいでございます。
全然知らん人で、
ね。そうそう。僕もね、全然僕もね、聞いてないポッドキャストの人とかがね、喋ってて、あ、この人ポッドキャストやってるんだねっていうのはよくあります。
そうね、あるあるやね。
そうそう、お恥ずかしい話ですけどね。ありますね。で、会長も、結構、ビールを飲むのがお好きでですね。会長ね、うん、結構、ハイペースで飲んでますよね、この頃ね。
そうだね。ゴールデンウィークは、毎日1本飲んでたかな
部長は部長でね、結構部長も部長で結構ハイペースで飲んでるかなっていう、僕は印象。
そんなことないんですよ。
あ、そう、そうなんですよ。ほんまですか、
はい、そんなことないです。
ほんまですか、
はい。あれ、いつも飲んだらもう、缶ビールの缶は捨てるんだけど、
はいはいはい。
このちょっと、まあ、捨て、ね、ゴールデンウィークの時とかは、ちょっと並べてみたい。
並べてみ
たい。捨てず。
はいはい、捨てず。
なるほど。
こんなに溜まったな、みたいな。
なんか写真上げてましたよね、確かね。
はいはいはいはい。
何個あったんですか、結局。
いや、11、2、3、4、5、6、7、8個ぐらいかな。
結構多いですよね、やっぱり、ね。うん、
多いんじゃないかな、それ。
いやいやいやいやいや。でもあれね、ミノービールのスタウトもありましたからね。
あ、はい、あ、スタウトね。美味しいですね、はい、ミノービールね、はい、スタウト。そうなんですよ。で、今回の、役員会議、議題はですね、ビールのグラスについてちょっと、取り上げたいなというふうに考えております。
それ何、研修みたいな感じ？
そうですね、役員研修ですね、これね。
あ、すごいな
ぁ、ね、役員研修ですね。これちょっと
待って、正座して聞こう。
正座するの？はい、じゃあちょっといきますよ。まず顧問の木部からちょっといきます。ビールのグラスについてなんですけど、うん、皆さん、ビールのグラス、うん、まあ、ちょっとその前にですね、そもそもビールでどうやって売られてますかというところです。
ほう。
ほうほう。
売られてる。
そうそう。ビールで、ね、ほら、いっぱい部長とかあやさんで飲んでますけど、ビールってそもそもどうやって売られてますかと。はい、じゃあ、会長、会長、はい。
はい。
どうやって売られてますか？
当てられるシステムない。
はい、どうやって売られてますか？
スーパーとかで見るのは、やっぱ缶とか瓶とかに入って、ずらーって並んでるところ？
ずらーって並んでる。ファイナルアンサー？
ファイナルアンサー。
そうなんです、ずらっと並んでます。
おーっとおーめちゃめちゃずらっと並んでる写真が出ましたね。
これね、あの前打ち合わせなしでやってますからね。おすごいですね、ずらっと並んでる写真をこう僕は取り入れましたね。おー、うん、そうなんですね、缶とか瓶とかで、まあまあ、スーパー、酒屋さんに陳列されてるのがまあ一般的ですよね。日本ではね、缶が多いですね。うん。
多い。
で、まあまあ、酒屋さんとか、酒屋さんにないかな、居酒屋とかには、置いてあると思うんですけど、左下の方にですね、これ、樽ですね、いわゆるね。
うんうん、フィルミル。
そうそう、これね、飲食店用に販売してる樽です。で、販売されてるのはこの缶、瓶、樽、この 3つの形態で販売されてるわけですね。そうなんですよ。
そうなんです。
で、樽はね、あんまり一般人はね、この状態では頼まないと思うので、あんまりお目にかかることはないかなと思いますけど。
うんうん、
そう。で、まあ、こんな状態のビールをですね、どうやって飲むんですかというところです。どうやって飲む？部長、どうやって飲みますか、ビール。
どうやって飲むって、缶開けて、グラスに注いで飲めって、キベちゃんに言われてからそれやってます。
さすが部長です。そうなんです。
ちゃんと守ってる。
そう。ビールのね、缶ってこうやって飲むような、缶のままこうやって飲むようなイメージがあるんですけど、ね、そうではないと。そうではないんですね。うん、ちゃんとね、グラスに注いでくださいねというところです。
うん、
そうなんです、グラスに注ぐんです。はい、ここで問題。グラスに注ぐ理由は何ですかというところです。はい、思いついた順から、挙手してください。
ピンポーン。
はい、はい、部長。
グラスに注ぐのはやっぱりかっこいいから。
かっこいい。間違いじゃない。めちゃくちゃかっこいい。
特にさ、その泡とそのビールとの比率がさ、
はいはいはい、
美しいっていうかさ。
美しい。これね、部長。うん、正解ですね。
ええこと言うた。
正解なんです、うん。ビールってね、特徴的な泡なんですね、実はね。
うんうん。
泡はビールだけの特権というふうに書かせていただきましたが、うん、これはですね、ビールってね、炭酸が入ってるんですよ、炭酸。
うんうん。
うん、で、炭酸が入ってるお酒って、ないんですよ、実は本当ね。そうそう。で、スパークリングワインとかっていうのは、後から炭酸足してるんですよ。
ああ。
そうそうそう。で、お酒の状態で、そもそも作る段階のところから、炭酸が入ってるものって実はすごく珍しい。
あ、そうなんや。
すごく珍しいん
です。なるほどね。
そうなんです。あ、そうだそうだ。ちなみになんですけど、うん、このね、グラスに注ぐ前段階で缶と瓶があったじゃないですか。
あった。
うん。
缶と瓶、どっちが好きですか？
私は瓶の方が好き。
あー、なるほど。あとで理由聞きますね。部長は？
はい。
私はね、昔は
瓶、
キベちゃんに出会う前で。
はいはいはいはい。
瓶を
そのまま
飲むのがかっこいいかなって。
かっこいい。かっこいい、でも。
なんかアメリカ映画とか、アメリカの映画とかアメリカドラマでよくあるやん。
あります。
あるある。
あれ。をやってた。
なるほど。
はい、答えになってないかもしれんけど、はい。
瓶ね。確かに瓶、うん、いいっすよね。僕もね、見た目的には瓶が好きですね。そうそう。ちなみに、これ、さらに問題ですけど、瓶と缶で、両方の、パッケージで売られてるやつあるじゃないですか。
あるわ。
あれ、うん、中身って一緒だと思います？違うと思います？
一緒じゃないの？
お、
そりゃ違うでしょう。缶と瓶ですから。
さすが部長やな、この、なんていうんですかね、回答を分けるっていうね、この。
そりゃそうですよ。そうですよ、もう。
さすがやな、と。 これね、実はね、一緒なんですね。すごいな、部長。
いや、違うでしょう。
これ実は一緒なんです。一緒なんです、一緒。で、缶からね、飲むとね、金属臭い、アルミ臭いような味がするんですけど、あれはもう缶のせいですね、完全にね。
あ、
うん、うんうんうん。で、中身は一緒です。なんでじゃあ缶と瓶両方存在するのかっていうのだけちょっとね、先にこう、次のページに行く前に説明をしておきたいんですけど、ビールというのはですね、劣化します。そのまま置いておくと。
うんうん。
で、劣化しないように瓶とか缶に詰められるわけですね。で、何が劣化させる要因かというと、温度と紫外線なんですね、これね。
紫外線。
そう、温度と紫外線なんです。で、温度に強いのは瓶なんです。
うんうん、
紫外線に強いのは缶なんです。
あれ？
そうなんです。そうなんです。なので、実は両方ともですね、いいとこがある。
じゃあもう一回言ってよ。何強い？もう一回言ってよ。瓶と缶の。
瓶は温度変化に強い。
温度変化に強い。
そう。うん、缶は紫外線に強い。
なるほど。
そうなんですね。瓶とかの色が透明じゃなくて茶色であったりとかっていうのはもちろん紫外線からできるだけ守るためですね。
うんうんうん、
そういう理由がありますと。で、まあ、あとね、缶のいいところとしては、あのね、荷造りしやすいというか、陳列しやすいとか、
ああ、
運びやすいとかもある
よね。そう、運びやすい。だから日本人ね、缶好きですよね。
確かに。
ね。日本は缶好きなんですよ。だから、そういう意味でね。そうなんです。
うんうん。
そうそうそう。まあ、あとね、冷蔵庫さえね、あってしまえば、缶の方が扱いやすいは扱いやすいですよね。
うんうん。
うん。っていう違いが実はあります。で、そこで、じゃあ、その瓶と缶からね、注ぐグラスはですね、じゃあ、どんなものがあるのかっていう話ですよ。この泡を楽しむにはどうすればいいんですかと。その次が、実はグラスってこんだけ種類があります。
わお。
いろいろあります。いろいろあるんです。いろいろあるんですね。皆さんね、ビールのグラスって言われると何を想像するかと言われると、ジョッキを想像するわけですね。
うん、ああ、ジョッキ、ね。
ジョッキ、はいはい、ジョッキね。ね、うんうん、今回ね、僕もジョッキをこのラインナップさせていただきましたが、このジョッキ、500ぐらい入るのかな ?350 から500ぐらい入るのが一般的かな、大体。うん。で、それ以外にも実はビールのグラスっていっぱいあって、ちょっとじゃあ、一つ一つちょっと紹介していきます。左上皆さんちょっと見てください。
はいはい。
はいはい。
これ一見するとワイングラスみたいな、シャンパングラスみたいな感じですけど。
そうそう、思った。
うん、そうそうそう。これね、名前、ピルスナーグラスって言います。
ピルスナー？
そうなんです。ピルスナーです。はい、部長、ピルスナーって何ですか？
ピルスナーって、あれやな。
どれ出んの？
全然知らんねん。キメちゃんのね、いろんなコーナー聞いてて、あーって言ってたけど、全くね、
嘘
知らんねん。
嘘。
ほんまほんま、覚えてない。ごめんごめん。
いや、
今まで隠してた。ね、IPA とかよう言うてるやん。
よう言うてる。
あるもんね、ほんま知らんねん。
あ、そう。
うん。
さすが部長ですね。
持ってる。
そういうこと？
そういうこと、そういうこと。
そういうことね。はい、ピルスナーっていうのはですね、まあ、ビールって大きく分けて2種類あって、ラガーとエールっていうの2つに分かれます。で、そのラガーの1つの種類にピルスナーというものがあります。
ラガーの種類ない。
そうです。で、ピルスナーの、代表的なものは何ですかっていうと、アサヒスーパードライであったり、一番搾りであったり、プレモルであったり、日本で流通してる黄金色のビールがピルスナーです。
お
ね、イメージとしてはね、すごくわかりやすいと思います。あれがピルスナーで。で、ピルスナーはですね、このグラスで飲むのがいいですね。会長。
はい。
このグラスどんな形してますか？
さっきも、キベちゃんが言ってくれてたけど、あの、はいはいはい、シャンパングラスみたいな感じで細い。
そうなんですね、細いんですね。
うん、
細くて先っぽどうなってますか。先っぽ、
先っぽちょっと すぼんでるっていうのかな。
はいはいはい、
こう、うん、
すぼんでちょっと広がってますよね。
うん、うん、なんか くびれみたいな感じになってる。
そう、くびれ、いい言葉ですね、くびれ。そうなんです、くびれ。あのですね、ピルスナーというのはですね、あのいわゆる喉越しを大切にするわけなんですね。
お
ね、よくね、あの日本の ねビールの CM とかで、ね、よく取り上げられてますけど、喉越しであったり綺麗であったり爽快感であったりとかね、はいはい、よく言いますけど、うんうん、ピルスナーって他のビールに比べて、味が薄いのが特徴です。なのでゴクッと流し込む飲み方をするのが結構一般的なんですね。その方が美味しく感じられるわけなんです。で、それに合ったグラスを考え出した結果、このピルスナーグラスの形に行き着いたと。その、何ですかね、口をつけるところから、その、なんていうんですかね、すぼんで、口をつけるところがちょっとすぼんでるので、こう、ぐっと流し込むときにですね、中の液体がずっと出てくるときにですね、液体、この、流体のこの速さがですね、ちょっと速くなってくるんですね、他のグラスに比べて。そうすると、ゴクッとこう、喉の方まで行くと。で、喉越しが楽しめるといった、あの形になってるわけですね。そうなんです。グラスね、一つ取っても実はこんだけ喋られるんですよね、これね。
なんと。
そうなんです。そうなんです。ということで、ピルスナーを飲むときですね、ピルスナーグラスを実は使うとですね、今まで、入れてたグラスとちょっとね、味わいが違って、もしかしたら楽しめるかもしれません。まあ気持ちの問題かもしれないですけどね。
いやいや、気持ちの問題大切じゃないですか。
ね、気持ち次第でビール美味しいですから、ね。
そうそうそう。
そうそうそう。
あと見た目もね。
あ、見た目大事。なんかこのグラスに入れるとちょっとね、一杯500円ぐらいしそうですもんね。
いや、もうちょっとするでしょう。
確かにもうちょっとしそう。700円でも取れそうです、
ね。確かに。
うんうん。
そうそう。
いけるいける。
いける？あ、いけます。うん、で、グラスにはもちろんまだまだ他にいろいろあってですね。その右隣、これ、バイツェングラスと言います。
おー、バイツェン。
はい、バイツェングラス。
バイツェンな、はいはい、バイツェンね。
部長、はい、部長、バイツェンって何ですか？
バイツェンはね、
ほうほうほう。
すいません、わかりません。
バイツェンは、エールタイプ、さっきのピルスナーはラガーでしたが、ラガーではなくエールの方ですね。エールの、一種類のバイツェンという風なものがございます。日本語でですね、すごく簡単に言うと白ビールです。
白ビール？
白です。そうなんです。これ普通の、日本の、スーパードライとか一番絞りとかに比べてですね、ちょっとね、白みがかってるんですね。このエールだとね、ちょっと透明に見えるんですけど、実は中結構白いんですね。白いです。はい、白いです、
うんうん。
白い理由は小麦粉が入ってます。小麦粉です。そうなんです。大麦だけではないんですね。ビールの材料って普通大麦ですけど、大麦と小麦をこう混ぜて作っているんですね。で、小麦が入ると、どうなりますかっていう。会長、どうなりますか、小麦が入ると。
小麦が入ると。
あ？あ？
あ？
ま？ま？
甘くなる？
甘くなるんですね。
みんなのヒントちゃいますか？
ヒントかもしれない。
普通にまろやかになるとか言いそうだったんだけど。
あ、まあまあ、まろやかでも正しいですね。合ってますね。そうなんですね。ね、パンとかもね、小麦ですけど、まあ、炭水化物をね、ずっと噛んでるとね、甘く感じるじゃないですか。あの理屈ですね。タンパク質じゃねえわ。炭水化物が中に小麦粉として入っているので、まあ、それが甘みとして感じると。なので、ビールが苦手なね、女性であったりとか、まあ男性でも苦手な人にですね、おすすめの一つですね、ビールがね。で、このバイツェンなんですけど、グラスの形、部長どんな形しますか？
これはなんか、ラジオを聞いてる人に分かりやすく言うと、
ほうほうほう、
シュッとしてますね。
シュッとしてる。
出た出た
シュッとしてる、
シュッとしてるよね、
めっちゃシュッとしてる、確かに。あやほさん、これシュッとしてるってわかります？
なんて説明すればいいのかな
ほらすごいシュッとしてる、
スラッとしてるみたいな、
うん、いやもうどんぐりの背比べよちょっとな、確かに説明難しいですよね。普通のコップの形を想像してもらって、その何ですか、根元の方が細くなってるみたいなイメージですか。
うんうん、
うん、なんか聖杯を細くしたみたいなイメージですかね。
そちら、そう、なんかトロフィーみたいだよね。
ああそうですね、綺麗なトロフィーみたいなね、この、うん、あのなんかサッカーのワールドカップのトロフィーみたいな、こんな感じですよね多分ね。
うんうん、
そうそうそうそうそう、そんな感じの形してるんですけど、バイゼンはですね、さっき言ったエールタイプなので、ちょっとね、味が結構濃い方に属します。うん、でかつ甘いので、なんですかね、あんまりこうごくごく飲むタイプではなくて、ゆったり楽しむ人が多いんですね。っていうのと、あとその香りが結構芳醇なので、飲むときにですね、鼻がですね覆われるように、グラスの口が広くなっています。
おー、
そうなんです。ちょっとこうね、あのお二方とちょっとこうグラスをこう持った形でちょっと想像してもらいたいんですけど、鼻が結構覆われるような感じがしますよね多分ね。
あ、
するする、
そうなんですね。鼻から入る香りを、アロマと言います。で、飲んだ後の口の香りをフレーバーと言います。
なんてなんてかっこいいやん、それ。もう一回言ってください。
鼻から香る香りをアロマって言います。
アロマ、
はい、だから普通に匂いっていうのはアロマっていうんですね。で、飲んで口からこうふっと抜けていくような香り、これフレーバーって言います。そうなんですね。で、この、まあ、バイゼンにしてはですね、あの甘みが結構ね強くて、雑味も結構ね芳醇な、味がするので、それに関してはこうアロマを楽しんでもらうためにですね、口を広げてると。で、ゆっくり飲んでもらうために長く飲んでもらう、なんで量が多く入るようになってるんですね。いろいろ考えたものですね、昔の人はね。
まあ、ね、
賢い賢いんですよ賢い。そうそうそう。で、次のねグラス特徴的なんで、これぜひ紹介したいですよ。これですね、 IPA グラスと言います。
IPA 来た、
IPA
IPA ね。
あ、IPA ですよ。部長、I と P と A ですよ。
I と P と A ね。
I と P と A ですね。部長、大丈夫ですか、はい、時間いりますか、
はい、はい、IPA。
大丈夫ですか、
どうぞ。
時間大丈夫ですか、いいですか、
はい、はい。
IPA って何ですか
?IPA は、インターナショナル。
インターナショナル。プレジデント。
と、違うな。
ごめんなさいね、部長、ちょっとごめんなさい、心折らないで、はい、折れないでください。
はい、
はい、
すいませんでした。
はいはい
はいはい、はい、会長さん、会長なんですか。
はい、 IPA はインディアンペールエールです。
そうです、インディアンペールエールですね。そう、インドなんですね、インディアンペールエールなんですね。まあ、インドのペールエールっていう風に感じる、うん、まあまあそういうことなんですけど、ちょっとじゃあ先にですね、ペールエールって何ですかって話ですね。これ、エールタイプの代表格のビールですね。エールというのはそもそも濃いという意味ね。濃いという意味なんですね。で、ペールというのは薄いという意味です。あ、違う。ごめんなさい。間違えた。エールっていうのはビールの種類で、で、ペールっていうのはそもそも濃い、うん、薄いか。薄いって意味かな。
薄い方、薄い方。
そうそうそう、薄いですよね。薄いって意味です。で、昔のビールってめちゃくちゃ黒かったんですよね。もうドス黒い色してたんですよ。で、そのペールエールが開発されて、なんかね、割と薄いよねっていう時になって、ペールエールって名前が付いてるらしいです。ただし日本の、売られているピルスナーとかよりも全然色が濃いです。ペールエールの色は、この、今お見せしてる画面で言うと、左下から2つ目、バイチェングラスの下のやつですね。これペールエールの色です。
うんうん
うん、そう、ちょっとね、日本の売られてるビールよりはちょっと濃いかなって感じがします。 ですけど、で、ペールエールの普通グラスは、大体ですね、今、その、お見せしてるその、ペールエール、焙煎グラスの下の、パイントグラスって呼ばれる普通のコップですね。普通のコップ、でかいコップです。か、うん、その左隣のエールグラスって呼ばれる、このポコッとしてるやつね。これね、なんかちょっと見たことありますよね、これね。
うんうんうん、
広がってるやつ。この二つで飲まれることが多いです、ペールエールは。で、今回、インディアンペールエールっていうのは、この右上の IPA グラスで飲まれることが多いというか、これで飲むと美味しいというふうになっています。はい。では、それはなぜでしょう？お二人がですね、考えてる間にですね、ちょっとグラスの説明をしておきます。ですね。グラスはですね、グラスの形としてはですね、すごい、特徴的な形をしていて、そこの方がですね、この、なんていうんですかね、円柱状になってて、そこから広がって、なんていうんですかね、チャンピオンカップみたいなね、トロフィー、チャンピオンカップみたいに、こう、お椀型になっていて、円柱状のところから広がったお椀がこうあるみたいな感じのイメージ。伝わるかな？こんな感じなんですね。なんか、なんで、途中でボコッとしてるんですね。ボコッとしてる。で、先はちょっとこう、すぼまってて、高さが結構ありますね。IPA グラス。これすごい特徴的なんですね。あ、時間稼ぎしましたよ、お二人さん。
わかりましたね。わかりました
ね。あ、わかりました。部長
わかりました
よ。じゃあ、部長から行きましょう。部長、何ですか？
これ、下っていうか、これなんていうの、根元っていうか、下のところが細くなってますよね。
なってますね。円柱状のとこ細いですね、ちょっとね。
細いですね。
うん。
これがもうポイントなんですよ。
お、どういうことなんでしょう。
はい。持ちやすい。
持ちやすい。それは持ちやすい。確かに持ちやすい。
以上です。以上です。
持ちやすい、正解。会長、なんか他に分かりますか？持ちやすいのは実は正解です。
うんうん。私が考えてたのは、その、なんだろう。昔の人が作ってたビールをイメージして、
はいはいはい、
で、なんか、その薄いエール部分、をペールエール、インディアンペールエールってなってるから、こう、すくうのにいいのかなと思ってて。
はあ、はあははあ、すくう。
うん。
なるほどね。このコップとして使うんじゃなくて、もともとこの、すくう風に使ってた。なるほど。だから、ね、だから部長の言ってる通り、持ちやすいが大事であると。
かなって思いました。
なるほど。
僕もそれが言いたかった。
乗っかった。うん、その説なんかちょっと面白いんで、なんか本当かもしんないですね、それね。僕の用意してた答えとは違います。
うん、あー、残念。
もしかしたらそれ本当かもしれません。ただしですね、この形にはまあもちろんですね、理由があってですね。IPA というのはですね、インディアンペールエール。こちらは、特徴としてはすごい苦いんですね。めちゃくちゃ苦いです。
苦いです
、うんうん。ホップがめちゃくちゃ入ってます。
うん、
もうね、もうアホほどホップ入れてます、
うん。
そうなんです。これなんでかっていうと、昔イギリスからですね、インドにですね、まあ、お酒、ビールを送るときにですね、長い船旅の中でですね、ビールが腐ってしまうっていう問題があったんですね。うん、で、その時に、ほんならちょっと、この、ホップって実は殺菌効果があるんですけど、ホップいっぱい入れてしまえっつって、こう、ホップこういっぱい大量に詰め込んだわけですよ。で、インドに着く頃に飲んでみると、めっちゃ苦いけどめっちゃ香りが立って、すごいビールが出来上がったよねっていうのがインディアンペールエールです。
はぁ
ー。ね。で、そうなんです。特徴としてはですね、苦いんですけど、香りがすごい立ってるっていうのがポイントなんですね。IPA をですね、次回ですね、飲むタイミングが実はあればですね、ぜひですね、ちょっとトライしていただきたいんですけど、うん、めちゃくちゃ香りがいいです。本当に香りがいいです。
うんうん、
香り、
うん。
ホップの香りがすごい立ってます。で、ホップってどんな香りするのって話なんですけど、
うん、
ね、結構ね、種類によってね、様々な、匂いがして、アメリカ産のホップで、有名なのでいくと、すごくね、 グレープフルーツの匂いがします。
へー、
すごい爽やかな匂いがするんですね。で、そんなホップの香りを楽しむと言ってものためのビールと言っても過言ではないんですけど、その香りを立たせるために実はこのグラスが活躍します。グラスの形が先奥の方が細くて、この段差があるわけなんですけど、このビールをこう IP を飲むときですね、この段差のところに毎回毎回タプンってなるわけなんですね、これね、タプンとなります、タプンとなったときに香りが立つんですよ。そうで、香りが立った、その香りが鼻に入ってくるようなグラスの実は口ですね、これちょっと広いんですけど、あの 鼻が入るようになって、でその香りがこの鼻に来る、さっき言ったアロマですね、アロマをしっかり感じれるようにっていう風に作った特別な IPA グラスなんですね、これね。
タプンってさせるためのグラスって
こと？そう、タプンってさせるためのグラスなんです。そう、だからね、持ちやすいからタプンってさせやすいっていうのも合ってるんでね、部長半分ポイントあげます。
うん、ありがとうございます。
そうなんですね、というぐらいな感じですね。グラスってのは結構いろいろあるわけなんですね。で、ちなみに、バレラジビール部ですね、ロゴをですね、打ったビール用のグラスを実は販売しているんですけども、あれの形はですね、ピルスナーグラスからちょっとだけ、広くなったような形をしていて、ちょうど右下に近いかなっていう感じのグラスの形をしています。右下ね、ワイングラスとかブランデーとか、あれぐらいに近いような形の、グラスの形をしてますけど、ちょうどですね、テイストするためにですね、ちょうどいいグラスというふうに、ソムリエの中では定義される。普通のグラスではなくて、ワイングラスのように足がついてるんで、この、なんですかね、ビールを注いだ時の色が見やすいっていうのと、あと、グラスの飲み口で鼻が入るようになってるんで、もちろん、さっき言ったように、アロマを感じれるように。結構特徴としてあります。あのテイストするにはこういうグラスがいいですよっていうのが、一応ソムリエとしての教えで、習っています。
おお、
そうなんですね。
なるほど。
そうなんですね。じゃあですよ、ここまでグラスについて楽しく知ったら、じゃあグラスに注いでなんぼだっていう話ですよ。
お、
そう。ね。
そうです、そうです。
そうなんですよ。うんうん、
Radio Vale La Pana。
はい、ということで今回はバレラジビール部役員会議と題しまして、まあ、グラスの種類についてですね、まあ、講義というかお話をさせていただきましたけども、まあ、こうしてですね、まあ、仲間内とねお酒を飲んで、まあ、しゃべり合ってっていうのはやっぱり何とぞ楽しいもんでございますね。この、バレラジビール部役員会議ですが、次回は後編をお送りさせていただきたいというふうに考えてます。なので、皆様ぜひですね、来週というか次回ですね、次回も、お楽しみにしていただければというふうに思っております。ラジオバレラペラではですね、メールをお待ちしております。皆様からの、普通オタであったり、コーナーへの募集、もちろん、どしどしいろんな内容で気軽にメールをお送りください。メールアドレスは、radiovallerapena@gmail.com。radiovallerapena@gmail.com です。ではでは、皆様、また次回、お楽しみください。アディオース。